新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。
この番組はメインパーソナリティである私ミスターが日常に潜む様々なことに首を突っ込んでいくだけのまったり系ポッドキャストです。はい、第40何回だっけ本当にいつも忘れますね。43回ですね。私ミスターと
りょうこでーす。
はい、ありがとうございます。43回でございます。ね、もう最初からですよ、最初からね。今回のお相手は、僕と僕ミスターと、
何回言うん、
シオネード、まあ前回と2人でね、前回と一緒の2人、うん、まあシグナさんお迎えした回と一緒の2人で、お送りさせていただきます。いや、寒いですね。
寒いね。
寒いですね。あの、東京でね、雪が降ったって話はね、ちょっと前にニュースで言ってましたけど、はい、まあ、雪が降って、まあ、ねえ、どっと気温が下がって、大阪でもだいぶ気温が下がりましたからね。うん、まあ、東京の方は2度とか1度とかって言ってはるんで、まあ、体調崩されてる方も結構多いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんなね、寒波来て、2週間後がね、ちょっと心配にはなってくるんですけども、で、今回のお話はその2週間後のお話でございます。まあ、今から言って2週間後なんで、2016年の12月11日、日曜日、
はいはい、
東京ビッグサイトにて、行われるゲームマーケット2016秋、はい、こちらに、まあ、今回はね、特集をと、久々のゲームマーケット特集会、うん、まあ、周年も初めてと、
うん、
まあ、参加も初めてですからね、
うん、初めて、はい、完全にボードゲーム界隈に足を突っ込むのが初めて、
あ、まあ、こういうイベントにということですね。
そうですね。
まあ、僕はこれで何回目だったかな、4回目ぐらいかな、大阪の方には2回行ってるんですけど、まずそもそもゲームマーケットって何ってお話から、もう今回はね、そういうところから、もうだから今回カタログのサークルチェックとかはサークル紹介とかはもう本当に駆け足でやる感じにして、ミスミスラジオはイベント初心者目線、今からボードゲームを始めたいとか、最近ボードゲームを始めたよって人たちに対する、ゲームマーケットの入門編みたいなところを、やっていきたいかなと思っております。
はい、
はい、それではまあいい感じに時間も過ぎてますので、ミスミストゥデイズラインナップいつもの通り挟んでからの、まずは、そもそもゲームマーケットってどんなイベントってところから特集したいと思いますので、今回も第43回よろしくお願いいたします。
お願いします。
ミスミストゥデイズラインナップ、今回の内容を30秒で紹介するこのコーナー、第43回はゲームマーケット直前回、4分頃からは初めての参加者向けのミスミスゲームマガイドラインです。ビッグサイトへのアクセスの仕方から会場内での注意点、前回のゲームマーケットからの変更点等々いろいろ喋らせていただきます。30分頃からはもちろんやりますサークルチェック、ミスターの独断と偏見で選んだ37サークル様をご紹介させていただきます。購入予定のサークルさんには SE も入ってます。ぜひとも参考にしてみてくださいね。ワクワクドキドキのゲームマーケットまであと2週間、ミスミスで予習必須ですよ。
まず、そのゲームマーケットがどういうイベントかっていうのなんですけれども、シオさん、シオね、そもそもゲームマーケット2016秋ってどういうものをイメージしてますか？
え、薄い本の即売会の机の上が薄い本じゃなくて立体的なゲームが並んでるみたいな。
なるほど、つまり同人誌即売会、まあ、コミケとかコミティアのようなののボードゲームバージョンと、まあ、穴がちは間違ってないですね、うん、穴がちは間違ってないんですけれども、ボードゲームっていうそのボードゲームを売るという関係上、ちょっとこう普通の同人誌即売会とは違う面っていうのもあったりします、
うん、
まあ、それもおいおい説明していくとして、ゲームマーケット、国内最大規模のアナログゲームイベント、主催は株式会社アークライトさんですね、最大手の、日本最大手の、 ボードゲームのメーカーさんでございます。
聞いたことあるわ。
はい。運営はゲームマーケット事務局と。年2回、東京で、春と秋に、うん開催されるのが一つと、あと関西に、年1回、うん、最初は大阪だったんですけれども、現在は神戸で3月頃に開催しております。うん、まあ、東京の方は先ほども言ったように、第1回から変わらず会場は東京ビッグサイト。まあ、どんどんどんどんね、秋の方のがずれ込んでるんですよ、後ろに。で、今回は完全に12月11日、まあ、冬なんじゃないかっていうツッコミは結構多方面から、あるみたいですけども。
秋だそうですね、確かに。
秋だそうです。もう雪降っちまったぞと。2週間前に雪降っちまったぞと思うんですけど、まだ秋ですよ。はい。ボードゲーマーからしたら、この日を境に冬が来るということですね。はい。で、そうですね。どこから行きましょうか。東京ビッグサイトですけど、私はそもそも行ったことはありますよね。
あるあるあるある。あるね、
無論ですね。コツアクセスのお話は、まあ、ざっとさせていただきますと。はい、まあ、これも調べりゃ出てくるんですけどね。まあ、東京、非常に交通手段が、いろいろありますので、まあ、臨海線であったり、ゆりかもめであったりとか、まあ、いろいろあります。東京駅から直接行くんであれば、バスが便利ですよと。直通バスが、八重洲口から直通バスが出てます。直通っていうか、まあ、東京ビッグサイト行きのバスが出てます。で、もしかしたら臨時バスが出るかもしれません。
うん、
はい。で、僕らは前日泊まりますので、まあ、周年を、現地で直接合流ということになるんですけど、僕とみゆきちのグループは、泊まり、前日泊まりで入りますので、その場合は、まあ、電車で行くことになりますね。国際展示場、駅ですね。国際展示場駅、国際展示場専門駅で降りて、目の前でございます。独特のあの形のビルが見え、建物が見えたら、それが東京ビッグサイトでございますね。で、そうですね。ざっとその読んでいきますと、会場が今回から変わるそうで、確か、西の、前回が西の3、4ホールとかだったと思うんですよ。
ほうほうほう。
はい、入って、展示場内、入って、中にあって、よくいるコスプレ広場って呼ばれる、場所ですね。
はいはいはい、
コミックマーケットとかでね、行った方でわかると思うんですけども、あそこの横から入って、L 字型の、室内の L 字型の、3、4ホールをつなげた形が前回だったんですけども、どんどん年間、出店者が増えているそうで、今回は、いろいろと、新しく新設された東の新展示棟の、東の7、8ホールで行われます。僕もちょっと今回、これを初めてなんで、勝手がわからないので、待機列に関してちょっと、あんまり言うことはできないんですけれども、まあ、どうなんですかね。これは、室内での待機列が中心になるのかな？どうなんだろう？ちょっとよくわからないんですけど、まあ、室内で待たせてくれるんだったら割とありがたいのはありがたいですよね。早めに並べたらね、室内寒いんでね。
うん、
で、カタログとかも売ってます。今はもう事前販売でされております。カタログ、入場チケット付きのカタログが、1500円。で、会場マップ。マップだけの、カタログが載ってないのが1000円。これが入場チケットになります。で、もちろん当日販売もございますので、そちらも要チェックでございます。で、しかも、なんか、このゲームマーケットって非常にお子さんに優しいです。小学生以下、保護者同伴で会場マップ無料申請。中学生、高校生は学生証提示で会場マップを無料申請だそうです。非常にオタクです。まあ、会場マップなのでカタログではないんですけれども、それでもね、入場料が無料になるということです。あと、イベントに関して、まあ本当に今回初で並んだこともあんまりこう即売会に並んだこともないとかいう方もいらっしゃると思うんですけれども、まあその方々についてもいろいろねちょっと言っておかないといけないこともありますし、 で今回からちょっと変わったところとかもあるので、それにちょっと触れていきたいかなと思うんですけれども、そうだな、会場、ゲームマーケットのだから、ビッグサイトが会場するのが、会場するまではそのお外でお待ちになられると、皆様、待機、室内の待機エリアができるまでは、お外で、皆さんお待ちでございます、エントランスプラザ、もうすぐ多分わかると思うんですけれども、駅降りてすぐ目の前に開けた場所があるんですね。ビッグサイトの大きい家のよく一番象徴的な建物の目の前に大きい広場があるので、そこで、待機列を作るそうです。で、スタッフの誘導に従ってということですね。で、今回からなんですけど、僕もちょっと今カタログ見てびっくりしたんですけど、カタログと入場マップって、会場マップって、これ、本来、別に買わなきゃいけなかったんですよ、当日。だから、待機列に並んでても出遅れちゃうみたいなことがあったんですけれども、今回はからなんでしょうかね。カタログと会場マップお持ちでない方も入場待機列に一緒にお並びくださいって書いてあって、んと思って読み進めていくと、販売スタッフがカタログ及び会場マップの移動販売を行うそうで、だから入場待機列に対して声をかけるので、お持ちでない方はこの段階でのご購入をお願いしますと。つまり、並んでってそのままカタログを買えるそうなんで、なんかそれはすごくいいんじゃないかなと。混雑緩和にね、列も増えないし。で、ギリギリで買えなかった。だから地方の方々とか、カタログ事前に手に入れる方ができない方とかもやっぱりいらっしゃるので、ま、アマゾンで買えたりはするんですけど、ま、前日とか前々日とかにちょっとこう行きたいなってなった時に、でも早めに行かないと買えないし、みたいなこともあるので、その点にすごく優しいサービスだなと思います。僕もこれ見て、今びっくりしました。画期的です、これは。まあ、分厚いとは言ってもね、まあコミケのカタログに比べれば全然薄いので、まあ移動販売も可能かなとは思うんですけど。で、あとは、塩根川は、あれですか、即売会に関して気をつけてることなんかありますか？待機してるときとか、並んでるときとか。
ああ、もう完全防寒よね。
あ、そうですね。冬場はね、本当に冷えます。東京はしかもビッグサイト海の目の前にあるので、風がすごいです。気温のマイナス3度を考えて、なおかつ会場内での寒暖差を考えて、脱ぎ着できるような防寒具を、
ね、
考えてっていうのが大事ですよね。
あと、カイロは必須やね。バカにできないや
ね。いますね、カイロ。現地のコンビニは非常に混みます。なおかつ、カイロが売り切れてる可能性も高いので、その辺もね、しっかり、事前に用意しておくべきかなと思います。
そうね。
そうですね。まあ、待機列はね、本当に寒いですからね。下、座り込むにしても、タイル地で寒かったりもするので、まあ僕は
お尻が冷えるのが一番天敵やからね、人間の体って。
僕はあれですね、アウトドア用の椅子を持っていくか、で、この前買ってた持ち運びできる椅子をね、買うかっていうのが、持っていくかっていうのを普通しておくべきかなと思います。
ね、
じゃあ多少荷物になっても、並ぶんだったら絶対います、あれは。
うん、いる。
で、会場が10時です。10時です。スタッフさん、オレンジ色の発表を着たゲームマーケットの運営スタッフさんの誘導に従って入ってくださいと。で、今回ね、すごいんですよ、ブース数が。
ほうほう。
ちょっとまだ数えてないんですけど、500超えとかじゃなかったかな。
それは、ゲーム的にはすごい。
すごいですよ。だって、どんどん増えてるんですよ、年間。僕が最初に行った時が300ちょっとぐらいだったかな。
200ぐらいじゃ増えてんねや。
増えてるんですよ。だから、1、2年でそのぐらい増えてるんで、2年ぐらいで増えてるんで、すごい勢いで増えてるんで。だから会場も前、毎回変わってるんですよ。 で、今回がまあ東の78ホールなんですけれども、まあ、今回、今からカタログにないことをベラベラ喋っていこうと思うんですけど、まあ、僕のノウハウ的にあれなんですけど、まあ、入場後すぐに欲しいものがすぐに、何本かある場合っていうのは、僕はそのカタログについている入場マップに、あの移動ルートっていうのを書き込むようにはしてます。
ほうほうほう。
会場内、これね、前の L 字型と比べて、ちょっとね、わかりにくいような形をしてるんですね。台形って言ったらいいのかな、うん、台形って言ったらいいんでしょうね。一応メインのブースがある7ホール。すごく、ブースが入り乱れている。まあ、あの、規則的には並んでるんですけれども、まあ、結構、ブースがいろんな場所にいっぱいあるっていう状況にあるんで、このブースって考えて入っていっても動きにくいです。人も多いですからね。なんで基本的にはきっちりお目当てのものを買うまではちゃんとルートは決めてる。うん、これは結構大事で動きやすく、全然動きやすさが変わるんで。で、あと予約も実はネットで開始されております。いろんなといろんなサークルさんね、予約リストっていうのを作っておくと割と便利ですので、もらい忘れとかがないんでね。
ああ、なるほどね。
あれチェックしていかないとまずいんで、僕もギリギリに思い出して取りに行くことがあったんで、その辺はねしっかりしておけば大丈夫かなと思っております。このあとトイレですね。
ああ、採用ってね。
さあ、あのね、トイレね、今回ちょっと新設なんでどうなってるのかわからないんですよ。
うん。
で、男性のトイレの方ならまだしも、まあ女性は混み合うとは思いますので、事前にちょっとチェックしておいて、どこにあるのかとかはチェックしておいた方がいいんじゃないかなと思います。寒いんでね、本当に。男女ともにそういう、事情、まあまあ生理現象ですからね。ちゃんとこうチェックしておくべきだとは思います。体調悪くなってからで遅いんでね、本当に。
そうね。
あとは会場全般に対する注意事項として、まあ当たり前ですけど会場内禁煙禁酒でございます。喫煙の際は、館内指定の喫煙所をご利用ください。ね、はい、喫煙所どこにあったかな。これマップが結構点在してて、まあまあまあまあ、結構多いっす。割と。探せばあります、喫煙所も。なんで、タバコ吸いたくなったからって、そこかしこで吸うようなことだけは絶対にやめてくださいね、と。いうことですかね。
マナーは大事ね。
うん、大事です。西展示棟の方、前回の方はだったらね、コスプレ広場の真ん中、違うわ。コスプレ広場の真ん中ぐらいにあったんか。確かトイレの横ぐらいにあったんですね。あと、連絡ブリッジの出たところにもあったかな。はい。まあ、あんまり考えたくないですけど、スリとかにも気をつけてくださいと。人多いんでね。今年でもう1万人超えるんじゃないかとか、入場者数ね、言われてるので、気をつけてくださいねと。まあ、あるんですよ。こういう人数の多いイベントって。
ありますね。
ありますね。絶対にね。
悲しきか。
まあ、厳重に財布分けてとか、そういうことまではしろとは言いませんけれども、まあ、自分の荷物をしっかり意識しながら人混みを動くときは動いてくださいねと、いうことですね。はい。で、これ絶対大事。これイベント初心者の人絶対覚えておいてほしいんですけど、お金は事前に崩してください。
あ、出た。
お金は事前に崩してください。これはね、カタログの隅っこの方にも書いてるので、わかる。まあ、読み込まない人はもしかしたら見落とすかもしれませんし、で初心者の方、まあ、初心者というか同人誌とかこういう即売会初めての方とかはあんまりこう意識しないところなんですけど、お店じゃないんですよ、出店者さんは。出店者はお店じゃないので、あんまり高額の紙幣を開幕から出されるとお釣り事情に困ったりもします。なのできっちりお金を崩して持っていってくださいねと。これ大事ですね。
はい。
あと食事禁止です。 会場内。会場、会場内ですね。会場内は食事禁止です。だから、ホールの中では食事禁止ですよと。で、あと飲食コーナーは OK です。ただ、後で説明する、販売者。販売者が来るので、そこの辺では OK ですよと。で、あと、飲は OK です。飲むのは OK です。ただし、ペットボトルや水筒を推奨します。ボードゲーム売ってるんでね。
ふた付きのね。
はい。あとは、まあ、僕らこれちょっと関係してくるところなんですけれども、取材について。
はい。
企業の方の取材、だから、テレビ局とか、新聞社さんとかっていうのは、取材票をつけてください。取材書を。これは、申し込めば、受付の方で申し込めば、つけることができます。で、趣味の方、まあ、僕らもそうですけど、の方っていうのは、もう必ずしもつける必要はございませんと。まあ別につけてもいいんですけど。僕は確か卒論を書くときの、インタビューを取るときには、それをつけさせていただきました。
おー。は
い、で、当たり前ですけど、本人の許可取ってくださいねと。当たり前ですけどね。これはもう当然ですよ。で、勝手に撮影しちゃいけませんよとか、という感じですね。で、まあ、あんまり、起こらないことを願いますけど、災害発生時はスタッフの指示に従ってくださいと。まあ、これは当たり前ですね。はい、どのイベントでもそうです。
ですね。
で、まあ、出店者へのお願いはいいか。
出店者はもうね。
これはもう読んでくださいと。カタログ読んでください。はい、で、今回からまた特設イベントみたいなのがいろいろと行われるそうで、まあ、プレイスペースのストリート、まあ、いろんなボードゲームカフェとかボードゲームバーのスタッフさんとかが、ボードゲームをレクチャーしてくれるコーナーであったりとか、で、今回からこれ多分、なのかな、新作ゲームの展示コーナーといって、ゲームマーケット、今回の新作ゲームっていうのが展示されてるコーナーだそうです。なので、ここで実物を見て、ブースで買いに行ったりとかもできます。私有宅、まあ、後で説明しますけど、試しで遊べる宅っていうのが混んでたりするので、そういう場合はそこで見てから、ちょっとこう、ゲームを買いに行ってくださいね、ということですね。
おぉ。
はい。で、あと、TRPG フェスの、こちら、前年祭もやっております。あとは、なんだろう。まあいろいろですね、動物将棋だったりとか、でリアル謎解きであったりとか、あとはユーモアさんですね、子供ゲームコーナー、小さなお子様でも楽しめるようなゲームがやったりとか、まあいろいろされてます。あとフリースプレイスペース、これ復活したんだ。空きテーブルで自由にゲームを楽しめるフリープレイスペースなどもございます。はい。皆さん、そこで買ったゲームなんか遊んでみてくださいね、ということですかね。あと、会場に U パックあるので、遠方の方々、あと、大荷物になる方々っていうのは、そちらで送ればいいんじゃないかな、と思います。箱も全部ね、向こうで用意してくれるそうなので。では、送るときは早めに。送るときは早めに。ことですかね。なんかね、今回から福引き大会もやるそうで、ブースの方に福引き券もらえるんですよ。なんか、買ったりとか、試しに試遊したりとか、っていうのが、やると福引き券もらえるんで、それを5枚集めると、福引きが引けるそうです。
おー、面白い。
で、過去のゲームでサンプルで提出いただいたゲームが景品として当たるそうです。なかなかいいですね。うん。
いいね。
そんな感じですかね。まあ、ゲームマーケットのカタログって結構いろんなものが書かれてて、注意事項と、で、あとサークルのあれだけじゃなくて、ゲームマーケット大賞の優秀作品の発表コーナーであったりとか、ボードゲーム、ゲームマーケットプレスって言って、ボードゲーム界のいろんな方々にインタビューを取ったりするっていう、まあ、コーナーであったりとか、まあいろいろあります。で、今回追加されたのは、ボードゲームのルールブックの書き方っていうコーナーが書かれてて、ボードゲーム の、ルールブック、こういう風に書いたらいいよとかいうのもね、書かれてたりするので、これから作りたいとか、まあ今から作ってるけど、ちょっとこう、ルールブックの書き方で悩んでるところがあるって方は参考にしてみたらいいんじゃないでしょうか。なもんかな。で、あと飲食コーナー、ね、東の8ホールにあります。3台来ますね。しかも屋内で、あったかいですね。まず、ホイホイ亭さんがラウンジカレーとか豚丼とか、まあ、がっつりしたもん。で、あと、ホットドッグも売ってます。で、あと、クレープですね。この3台が来るそうです。ただ、お昼は絶対混みますので、食べるんなら早めか遅め。で、ゲームマーケット、ビッグサイトの中にはフードコートもありますので、そちらも利用してみたらいかがでしょうか。って感じですかね。大体の概要的とか注意事項はそんなもんなんですけれども。じゃあ話をちょっと戻して、そのゲームマーケットと普通の即売会何が違うかっていうと、まあ、大きく一番違うのがあれなんですよね。私有宅があることなんですよ。ボードゲーム今、こういうの販売してるんですけれども、でも、その、ルール読んだだけじゃ分からないとか、説明されただけじゃ分からないっていう方が多いと思います。でまあ多分実際そうなんで、はい、あの、私有宅っていうのがあります。試しに遊ぶ宅。そこのサークルの人たちが、ボードゲームをインストしてくれて、こんなゲームを作ってるんですよ、とか、の、実際に遊べる宅ですね。で、そこで遊んでみてから購入を決めることができたりするので、非常に、体感型のイベントにもなっております。
いいですね。
あの、だから、情報だけじゃわからない部分もいっぱいあるので、実際に遊んでみてどうなんだろうみたいなことがいろいろ出てきたりはするんでね。そんな感じかな。
かな？
ですね。そんな感じですね。東京ビッグサイト見たら初めての人はテンション上がると思います。
うん、まあ、ビッグサイトっていうだけでね。
も
う
テンション上がると思います。僕だって次4回目ですけど、
うん。
いまだにテンション上がりますね。見えたら。あのでっかい、
分かる、
でっかいノコギリ見えたらね、
来ましたわーってなるよね。
ねえ、あれ見えたらテンション上がりますよ。まああれですよね、あんまりその今最近はちょっとゲームマーケットでも行われてますけど、拍手っすよね、会場の、
ね、会場しますって言われね、
パチパチってね、あれいいんですよね。
いいよね。
即売会、その同時試験の即売会だったら結構ね、あの多いんですけど、ゲームマーケットでも、まあ、ここ数年でダーッと拍手が起きるようになってます。なもんかな。なんか気になるところとかありますでしょうか、正面。
気になるところ、うん、気になると、難しいことを言う。
こう、普通のイベントはこうだけど、ゲームマーケットはどうなのとか。
どうだろう。
なんでもいいっすよ。
基本的にそんな変わんないよね。
まあ、確かにそんなに変わらないです。
うん。難しいね。違い。うん。
違うっちゃ違うんですけど。確かに違う。
どうなんだろう。なんか、つい最近、その、同人イベントに、初めて行く友達っていうのに説明をしたわけよ、いろいろ。
お
ー。なんかこう知ってると便利なことを、最低限の、ちょっとこう、一般人じゃ知らなそうなマナーとかっていうのを。でも、話してて思ってんけど、そういうマナーって基本的に、なんか人として当たり前のことみたいな、多いやん。
なるほど。
割とさ。なんか、意外と今更説明することでもないのかなみたいな。なんか、ゲームマンの特徴は今もミスターが全部説明してくれたし。
はいはいはい。まあそうですね。まああとは、まああの、会場内で。
普段で物は触らないぐらい。
会場内で暴れないとかね。
まあ。立体造形物多いやろうしね。
あのね、あの、はしゃいだりとか走ったりとかして、
はいはいはい。
ちょっとでも当たるとね、
うん、
割とね、高い品も多いんですよ。もうそもそもサークルさんに迷惑かかるってのはあるんですけど、自分のためにもならんからやめた方がいいよっていう。そうですね。
そうね。
なもんですかね。まあ、あの、楽しいです。イベントとしてはすごく。なので、
うん、
ぜひとも楽しんでください。ということで、じゃあミスターが、今回、はい、私ミスターが、どんなサークルに注目してるかっていうのを、 まあ、ちょっと駆け足気味なんですけど、はい、紹介したいかなと思っております。
お願いします。
はい、ゲームマーケット2016秋ミスターピックアップ、まあ、カタログ、めくりながらどんどんどんどん紹介していきたいと思うんですけれども、まあね、そんなに詳しく一つ一つ、取り上げていったら、まあ、全体の部数が多いので、終わらないということなので、もうざっとね、紹介していきたいかなと思っております。購入予定のやつはね、何かしらの SE をつけて、後で編集で、まあ、わかるようにしておきたいかなと思います。で、いきます。まず一つ目、エリア青、今回から、追加されたエリア、ブースとは違って、各ブースの間に大きく、できた、コーナーなんですけれども、それの 青エリア、オインクゲームズさんです。まあ、おしゃれなゲームが多い、海底探検で、ゲームマーケット大賞を取られましたよね。その海底探検をはじめ、ね、インサイダーゲームや、ダンジョンバンダムなどなど、様々なゲームを、また、こちらで販売されるそうです。まあね、インクゲームズさんって言ったら、ゲームマーケットとか、まあ、イベントごとギリギリに新作を発表されますので、今回もそれがあるんじゃないかなと僕は期待しております。はい、じゃあ次めくっていきまして、あ、これだ。A の Q、ワンドローさん。ワンドローさん、こちらは滅亡キングダムと、カルガモマーチの、新作2本立てでございます。こちら僕は両方とも購入予定でございます。この滅亡キングダムのデザイナーさんは長谷川トリさん、8ビットトリックなどのゲームの、デザイナーさんですね。イラストレーターが、長谷川さんがイラストを務められております。カルガモマーチの方は、ね、関西で有名な、宮野佳代さんがゲームデザインを務められております。で、続き、A の23番、バカファイアパーティーさん。三撃ルーパーの、大人気の三撃ルーパーの、リニューアルバージョンと、前回のゲームマーケットで話題の桜降るように、ゲット、こちらの新拡張かな、両方販売されるそうです。まあ、両方ともね、大人気なので、ぜひとも早めに行ってみてください。その隣、A24 のゲームストアバネストさん、名古屋から、また参戦でございます。今回はエッセンシュピールの新作、ドイツのエッセンの、新作のお披露目とか販売とか、まあ、試遊とかっていうのをいろいろやられるそうです。今回も様々なラインナップを期待しております。で、ブース変わりまして B ですね。B の01ホビージャパンさん、関西で有名な棚心さんの、タタラバと森、こちらがホビージャパンさんから出ることになりましたので、そちらの試遊と販売を、行われるそうです。チェックですね。これ購入予定です。その近くですけれども、ワンナイト人狼、B03 ですね。こちらのこれはハイなんですかね。麻雀牌のような感じの、ワンナイト人狼を販売されるそうです。確実にイベント限定だそうですので、ワンナイト人狼ファンの方はぜひとも手に入れてみてください。さらにそのお隣、B の04炭酸ファブリックさん。毎度毎度おしゃれな、可愛らしいイラストで、で、スタイリッシュなゲームを作られる炭酸ファブリックさんなんですけれども、僕がいつも買う炭酸ファブリックさん、炭酸ファブリックのゆいさんの、ステッカーも今回販売されるそうです。はい、じゃあどんどんいきますよ。B18 はジャイアントホビーさん。僕が大好きなドラスレの新拡張がさらに出ます。こちらも絶対買わなきゃいけないですね。はい、どんどんいきますよ。前回の出展から、前回の衝撃的な、出展から、まあ、今回も出展でございます。キャラアパレル&グッズの、コスパが今回も参戦です。RPG オマージュのアイテムやグッズなどなど、クトゥルフ神話のテーマにした、ミスカトニック大学の購買部などなどのシリーズが、販売されます。 大きなボードゲームが入る袋なども販売されているそうです。では、企業ブース終わりまして一般ブースいきましょう。 C の0102サーシー&サーシさん、これはまだ1年ぐらいのサークルさんなんですけれども、A コードで行こうやコーヒーロースターなどおしゃれなゲームがいい、おしゃれなゲームで、まあ、話題をかっさらってきたというサーシー&サーシさんですが、今回も、ハーフサイズカメラの撮影をテーマにしたフィルムを巻いてをリリースされるそうです。今回こちらも、予約されて、予約行われてますので、私も予約しましたので欲しい方はぜひとも、予約してみてください。C の0910番、2ブースで美味しいタニシさんですね。ゲームブック宿り木の夜とトリックテイキングお化け屋敷に挑む、子供をテーマにしたトリックテイキング人食い屋敷が、リリースされます。そのお隣 C11-12、ジュゲームスタジオさん、落語をテーマにしたゲーム、真打ちと、ワインの品評、ワイン評論をテーマにしたワインレーティング、この2作品で、話題になりましたよね。今回は、フェス、音楽フェスをテーマにしたオーガナイザーも、新作で出されるそうです。そのお隣さらに、C13-14、ペンとサイコロさん、この番組で紹介いたしましたね。百鬼夜行のサークルさんでございます。新作の百鬼夜行を引っ提げて、関西から、ペンとサイコロさんが、参戦です。新作の百鬼夜行以外にもコロポックル見つけたや、陰陽祭などなど旧作、主作の、三千世界のカラスを殺しも、リニューアル作品として、出てきるそうです。C の18番グーノネさん、チューリップバブル、大人気のチューリップバブルの3番です。スタートプレイヤーマンカーが前回ゲストに出ていただいたシグナスさんが、作られているそうなので、おしゃれなスタートプレイヤーマーカーと、そもそもおしゃれなゲーム相性バッチシなんじゃないでしょうか。 C の33番はモグアイさんです。先ほど、滅亡キングダムで、お名前出させていただいた長谷川鳥さんのサークルです。8ビットトリックや木馬と英雄など過去作とともに、読み人知らずというゲームの傑作選や便利箱などを販売されるそうです。C の36、高間ヶ原さんですね。パパママクエストや、トベキウニなど可愛らしい、ペケさんのイラストで、新作が、新作と、あと旧作もいくつか持ってこられるそうです。そのお隣は C37-38、金シャチゲームズ&コロンアークさん。共同出展ですね。その中でもちょっと気になるのが大泥棒とずるい騎士、川崎美奈さんの可愛らしいイラストで、興味を引くゲームとなっております。旧作もいくつかあるそうです。ここから結構飛びます。 D の26ですね。モテゲー男子高一さん、実はミスミスラジオと、ほぼ同じタイミングで始まったポッドキャストモテゲー男子高一さんの新作ゲームでございます。パーソナリティ佐々木さんの本気作品ということ、通風すごろく、食べ放題のバイキングに、参加して通風持ちのプレイヤーたちがこううまいことこう通風に、爆発しないようにというゲームだそうです。もう考えただけで痛いですね。はい、どんどん行きますよ。どんどん飛んでいきますね。だいぶチェック欄から、あ、これは絶対に取り上げないといけないですね。 E の20番シグナスさん、今回はダイスタワーをサプライ、ボードゲームのサプライなどを提供される専門サークルさんなんですけれども、今回は、先ほどお名前に出しましたお名前出させていただきましたグーノネの、小鳥猫さんとの、コラボレーション作品、ダイスタワーサンクチュアリをはじめカードフィーダー、カードスタンドなどを販布されるそうです。大きな品は数量制限、個数制限ありますので、ぜひともお早めにどうぞお願いいたします。どんどん飛びます飛んでいきます。大きく飛びますね。G の0102大気圏内ゲームズさんですね。聖杯サセクション、サクセッション、ごめんなさい、聖杯サクセッション、中世の、王位継承争いを聖杯を巡る、ゲームっていう2人用ゲームっていうのを、頒布されます。今回もつくさんのイラストは非常に可愛らしくて素敵です。そのお隣、大気圏内ゲームズさんのお隣といえば大雄庵さんですね。お菓子や、和菓子をテーマにしたゲームです。前作の、手詰まし持ち込まれているそうなのでチェックしてみてください。はい、またどんどん飛びますよ。 G これはちょっと気になります。しおさんもこれ気になるんじゃないかなと思ってるんですけれども、G の23番スーパーナンバーワンゲームズさん、瓶の上にチップを乗せて自分好みの日本酒を作るゲームだそうです。残念ながら残念ながら今回は参考展示のみとなっているそうなんですけれども、ぜひとも、お立ち寄りくださいと書かれてますので使用はできるみたいです。ちょっとチェックするべき参考さんですね。じゃあ行きましょう次。G の35、中村誠さん。こちらはまあ、この佐藤さんは非常にユニークなゲームを出されているサークルさんなんですけども、今回も非常にユニークです。ペンライトステージ、ペンライトの光を使った神経衰弱だそうで、なんとゲームに、15色のカラーチェンジ LED ペンライトが付属するそうです。そのお隣も結構個性的。G36、聖書コレクション。キューボ、宗教改革遊戯。ルターの宗教改革から500年を記念し、宗教改革をモチーフとしたゲームコンテストを開催するそうです。優秀作は総商品化するそうです。どんどん飛んでいきます。来ましたね。今回の、一番の目玉と言ってもいいんじゃないでしょうか。H1718、ホラボードさんです。有名ポッドキャストが初出展でございます。有名ゲームのノイですね。こちらの、ホラー版を、限定生産で出されるそうです。予約数が50個だったんですけれども、それに殺到して、開始1分足らずでなくなりました。ゲームマーケットのサイトが落ちたことです。当日販売数が確か300ぐらいだったと思うので、これはかなり早めに行かないと間に合わないでしょう。ボードゲーム沼にハマった女子4人の日常4コマ、ボドツイの、ボドツイ、こちらの同人誌も同時販売されます。次にどんどん行きましょうか。愛の13番、シュピールディスオーダーさん、ハイライフさんのサークルですね。星を渡る、こちらの、新作の試遊ができるそうです。商品として出されるのは、販売されるのは次なんですけれども、ハイライフさんの新作っていうのを試遊できますね。その他、名作のエトランズや、カルカソンヌのスピンオフルールとかも、販売されているそうです。どんどん行って飛んでいきます。愛の29番ゲームノアさん、8人の魔術師、純真作ですね。こちらと、過去作であるロボメンなどを販布されるそうです。次の作品であるネオン、陣取りパズル、陣取りとパズルの要素が重なった、ネオン、も、こちらはテスト版が使用できるそうです。テスト版のこちらのコンポーネントは、先ほども紹介いたしましたシグナスさんが制作です。どんどん飛びます。こちらもおしゃれなゲームを毎回リリースされてますね。サイエンさんです。今回は、カードゲームのリカーリングを、制作されております。随時情報が出ていきますので、こちらも注目していきたいですね。恐ろしい女の子がこちらに向かってくるイラスト、こちらに手を伸ばしているイラストだけがサークルカットの、J21 番、エジン研究所さん。このイラスト見てピンとくる方はかなり多いと思います。箱女のサークルさんですね。おそらく、購入もできると思いますので、ぜひとも、持ってないという方は、行ってみてください。飛んでいきますよ。あった。K の0708、能登ごいた保存会、東京支部。体験遊戯、こちら体験会、ごいたの体験ができまる上に、こちらでは、ごいたの缶バッジなども販売されております。そのお隣もごいたです。能登ごいた保存会神奈川支部、こちらも体験遊戯とできますので、ごいたはつまり、4ブースとってことになりますね。で次はどうだろうな、どんどん飛んでいって、L の、0102、ギフト店インダストリーさん。アニビスの仮面 VR ボードゲームで話題になりましたよね。こちらの VR ボードゲームの第2弾、モニャイの仮面、こちらの試遊ができるそうです。今回は、水上と水中と、こう二重構造の、さらに VR 進化した VR になっているそうです。L13、ホイゲームズさん、老子となって弟子に指示を出し、道場を大きくするというテーマの老子系服を販売されます。こちらもかなりの話題作です。次は、どんどん飛んでいきますね。あった。M の18番、小熊工房さん。こちらも話題作。 キャプテンリムのようにカードを積み上げる要素プラス正体陰徳が混じったゲームバベルを販売されます。N の8番は青猫の出張女様、出張女さん、娘は誰にもやらん、娘の幸せを考える、お父さんのゲームですね。その他、海外のゲームの、日本語版である、そんな顔してどうしたのもリリースされます。飛んでいきますよ。すっかり有名になりました王の1718セブンキューブさん、うどんを大量に生産してエイリアンを撃退するという変わったテーマのゲーム、うどんエイリアンを、散布されるそうです。その他も、いろいろ散布されるそうです。さあ終わりに近づいてきたというか、まあもう終わりなんですけれども、王の3738、4等星さん、複数のゲームデザイナーさんが、おのののゲームを発表されているサークルなんですけど、僕が注目をしているのは、その中の一つファイナルバーガーですね。ハンバーガー育成ゲームと、トリックテイキングの変わった変則トリックテイキングのテーマと、ま、何より丸いカードが特徴的です。さて、ここまで紹介いたしましたが、最後ラストです。まだ、紹介していないサークルさん、さあ最後 9-24 さといも牧場さんです。いつも、メッセージをいただいているにょにょんば太郎さんのサークルですね。今回さといも牧場さんは神話生物になって始めるクトゥルフ生活という TRPG のクトゥルフ神話 TRPG の、販布を行われるそうです。こちらもね非常に楽しみで、イラスト見ましたら非常に可愛らしいので、ぜひとも期待させていただきたいなと思っております。はい、以上です。まあ結構駆け足で説明しても非常に長くなりましたね。
ね、
いやーこんなにあるとは思わなかった。あの文面で見るよりやっぱり紹介していくと長いですね。でもだいぶ飛ばしたんですよこれでも。うん、あの情報ができてないサークルさんとかはちょっと飛ばさせていただいて今回。
ほうほう。
でこれなんで、
でもそんだけ、
うん、だから昔のカタログ界に比べてもだいぶそのなんだろう密度は増えたなって思いますわやっぱり。
うん、
ブース名ブース数が全部で書いてんのかな、書いてないんだよな。いや結構な数ありますからね。いやーこれね回るの大変ですよ。
お
う
おう、
一ブース1分で回っても回りきれないですからね本当にそう考えるとすごいなと思います。まあ今年はね、あの恐ろしいのが、まあ前回でも言ったかな、あのボーナス直後なんですよね。
そうね、言ったね、
世間一般のボーナス12月10日の直後です。あんまり考えたくはないですけど、うん、まあ、あのお金持ってたらね欲しいサークルさんとかもあるんですよ。
ほうほう、本当は買いたい、
本当は買いたいとかね、例えばねノスゲームさんのマトリンゴとかね、あれは確か最終で半分で8000円とかなんで、欲しいなと思ったりもしてるんですけども、まあその辺ねうまくこうお財布とセールしながらなんですけども、まあでもねこんだけのいろんなゲームが揃ってる場所って日本で本当にここだけなんですよね。なんであのいろん、まあ、入場あれねちょっと前あれ秋だったかな、秋はねあの平常間際はねあの入場無料になってたんですよ確か。今年もそういうの
ギリギリの時間は
ギリギリの時間ですね、だから3時半とか4時とかあの辺も確か入場無料になカタログなくても入れたとかだったんで、ぜひともねそういうのも、まあでも一番いいのはカタログ買って入ることなんですけど、あのいろんなゲーム楽しんで見てくれればいいんじゃないかなと思っております。はい、でまあね、まあ、会場内ではねしっかりと、インタビュー取れそうなところからはね取って頑張りましょう。撮りましょう。まあ、今紹介できなかったサークルさんとかからもね、いろいろお話聞きたいところっていうのは本当にいっぱいありますので、まあ、いろんなところからお話を聞ければいいかなと思っております。なもんかな。疲れた。今回多分確実に1時間超えますよ。 多分 SE とかバンバン入れるんじゃない。購入予定にはなんかこうピンポンとか入れたいですよね。
ああ、
うん、入れる前にね、
ピンポン
ピンポンみたいな感じで。まあ、後でね、その購入リストとか興味のあるリストっていうのを公開してもいいかもしれないですね。まあ、ここで紹介しきれなかった分を合わせて。うん。まあ、だから、後でね、うちのメンツで見せた、カタログとか、まあ、カタログっていうか、まあ、ゲームマーケットのサイト見せて、これ興味あるとか、いうのがあれば、ちょっと紹介してみても、そういうのリストを作ってみてもいいかもしれません。ということです。はい。というわけで、ゲームマーケットのカタログ紹介。サークル紹介はこちらで以上です。まったりまったりゲームマーケットのお話をしつつ、そろそろエンディングといきましょう。
はい。
はい、エンディングですけれども。まあ、長くなりましたけど、ねえ。まあ、なんだかんだ楽しみですね。2週間。
うん。
まあ、あっという間ですからね、2週間。ちょっと前まで1ヶ月前って言ってましたからね。いや、ちょっとね、どうしようかなと。いろいろと。だから、シューラスさんと撮った時がまだ4週間ぐらい前だったんか。
うんうん。そうね、あと1ヶ月後とか言ってたもんね。
そう考えると、まあ、あっという間ですよね。あの時からの期間がもう一回続くって考えたら。シューさんはだから全、あれで行くんですよね。周年は。当日に新幹線で。
いや、私前日に。
あ
多分友達と遊んで、友達に泊めてもらって、直接そのままそっちに行くかなーっていう感
じ。まあ、僕らはその前日の朝に夜行バスで入って、
うん、
まあ、東京観光1日土曜日して、で、まあ、ホテルに泊まって、築地のね、ホテルに泊まって、
うん、
で、現地に朝、赴くって感じなんですけど。まあ、帰りは新幹線でって感じですね。翌日仕事なんで。
ああね。
うん、大変ですよ。はい。まあ、まあ、いろんなね、仕事とかもあるでしょうけど、まあ、それを一時忘れてね、楽しいボードゲームに浸れるイベントっていうのがゲームマーケットですので、皆さん楽しんでみてくださいということで、はい、さあ感想いきましょう。感想紹介、
はい、
まず今回3件ですね、いつもの面々が送ってきてくれてます。ありがたいですね。
はい、
ホラボドさん、ミスミスラジオを聞くシグナスさんのスケベ心を垣間見ると、うん、うんうんうん
うん。うん。うんしか言わねえ。
はい、なるほどね。はい。で、ニョニョンバ太郎さんですね。
はい、
ミスミスラジオの感想、シグナスさんのあえてデザインしないデザインは勉強になるなと。いろいろごちゃごちゃ付け足したくなるものだけど、ゲームが主役って感じで、主役って考えてシンプルな作りにされてるのはさすがと。
うん。
まあもう本当に僕らもね、あの時すごいなと思いましたもん。
ねえ。
あれ本当にね、
クリエイター魂を感じたよね。
この人徹底してるなと思って、クリエイターとして自分が何をちゃんと作ってて、それがどういうものであるかっていうのを把握して、なおかつそれに対してデザイナーとしての全てを注ぎ込み悩んでるわけじゃないですか、
うん、
すごいなと思って、
うん、コンセプトが分かってる人はやっぱりね、強いし魅力的に映るよね、人の心にね。
じゃあ次行きましょう。ゆきほたるさんですね、今回のラジオ後半に向けてエンジンがかかってきた感じでしょうか、ゲストのシグナスさんとの絡みが後半になるにつれて楽しさが増してきて、もっと聞いていたかった回でした。ありがとうございます。あと、3日間の何々の質問、例の何でもできるなら何をするっていう質問ですね、シグナスさんの片方の回答を驚きましたと。
森の方かな。
そうですね。森の方と、その後のリプライで、やってはりますね。で、続きなんですけれども、ゆきほたるさん。あと、ゲストのシグナさんのデザインの話、ネットで調べてみただけですが、画像などを見て、なるほどと納得しました。そして、せっかくゲームマーケット行く予定でいるので、実際にどういうものか見てみたいと思いました、と。
お
ぉ。ぜひとも見てみてください。本当に感動します。心を打たれます。 あのその近くであのちょっと怪しげな青いコートの人がうろついてるって僕です。
大丈夫ですよ、私が張り倒しておきますから
普通私服ですからね、あの張り倒さないでください、ね、私服の人張り倒さないでください。
いやいや、
あの僕らもね会場内でねあのお声かけていただけるとねありがたいんでね。
ね、うん、
なんかあればね、多分僕が結構分かりやすい格好してると思うんで。
でも分かりやすすぎて声かけたくない格好してるよねミスターって。
それを言われたらねどうしようもないですけどはい、そんな皆様のさまざまな感想を、お待ちしているんですけれども、その窓口というのを、いきますね。
はい、
みすみすラジオでは皆様からの感想をお待ちしております。ツイッターで、@missxmiss_radio、@missmissradio で、リプライを送っていただくか、ハッシュタグ、ミスミスラジオで検索、つぶやいていただく。また、ブログのコメント欄に、コメントいただいても、我々、番組で紹介いたしますので、皆様からの、下劇でお待ちしております。ちょっと噛んだな。まあまあ、いいや。まあいいや。
望んでないから。
いやいや、まあまあ、その辺はね、望まれてない。もう、すらすら言えることは僕、望まれてないって分かってる。はい、そんな感じですね。まあ、だいぶ長くなりましたからね。まあ、この辺で切り上げたいとは思いますけれども。まあ、できればもう一回ぐらいしたいかなと。ゲームマーケット前までに。何かしら。なんで、はい、まあ、それをどうするか。あのゲストさんお声かけさせていただくか、でも直前だから忙しいですよね。宣伝したいって方がいらっしゃるんだったら、ぜひともそちらの方も、ゲスト募集中ですので、気軽に送ってみてください。あとなんかまあ、あのお出かけイベント的なのもやりたいなと、まあ、密かにねミスミスラインで計画してはいますので、そういうのがあればというのでご希望があれば何かしら言ってみてください。もしかしたら実現するかもしれません。はい。2週間後に、今回はね、2週間後に控えた、ゲームマーケット2016秋について、まあ、初心者目線から、初心者目線というか、初心者とか、これから行きたいとなる方に向けての、ガイドライン的なものをね、プラスサークル紹介さんっていうのをね、ざっとさせていただきましたが、どうだったでしょうかね、しおさん。
どうだったでしょうかね。
まあ、完全な初心者がいませんからね、今日。
そうだね。
まあ、
中途半端にこう、ね、知っちゃってるから、こう、うまいこと引き出せへんくて、ごめんね。
いえいえいえ、もう、一人で撮るところだったんで、危なかったです。はい。ちゃんとね、初々しい感想がね、みゆきしから聞けると思いますので、即売会も慣れもね、全然してない子なので、聞けると思いますので、それと、まあ、会場内での、様々な方々と、師匠ネットの掛け合いっていうのも楽しお届けできるかなと思いますので、ゲームマーケット会っていうのをお楽しみにお待ちくださいませ。
はい、
それでは今回のお相手は、私ミスターと
千代子でした。
はい、ありがとうございます。次はゲームマーケットでお会いいたしましょう。
バイバーイ。